奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、先ほど来堀江さんのニュースにもありましたように、先ほどトランプさんが、はい、相互関税というやつを、はい、発表しましたわね、
はい、
これが日本が、はい、日本には 24% かけるそうですから、
はいはい、
まあ世界的な保護主義って話なんですけどね。
うーん、
保護主義ってだってこの間も言いましたけども、
はい、
第一次世界大戦が終わって世界不況、 大恐慌が起こった後ですね、第二次世界大戦の前の、はい、でその頃、まあ、近年だと盛んになって、それで第二次世界大戦が始まったりしたこと、一つの一因になってる、
なるほどね、
はい、まあ、一つの原因になってるわけですが、
はいはい、
その後ようやく戦争が終わって1948年にガットっていうのができて、
はい、
ね、この自由貿易っていうのは大事だよね、
はい、と、はい、
ということになって、それで今まで来てるわけですよね、
はい、
それを時計の針を戻した。
いや本当ですよね、
うん、時計の針を、はい、80年近く戻した、
はい、
っていうのが今回の話です ね、
なるほどね。
ちなみに日本は 24% ですが、
はい、
中国は 34%、
はい、34ですね、
うん、でもね、もっと高い国あるんですよ。
ですね、
一番すごいのはカンボジア、
はい、
49%、
はい、
次がベトナム、はい、46%、
うん、
次がタイ、
はい、
36%、 これ ASEAN の国々ですね。
なるほどね、
うん、で4位が中国なんですね、
はい、
で5位は台湾で 32%、
うーん、
6位がインドで 26%、
うーん、
韓国はその次で 25%、
はい、
その次8位が 24% の日本なんですね、
はい、
まあ、逆に日本よりも低い関税率というのは、EU ヨーロッパですね、
はい、
の 20% と英国の 10%、
はいはい、
だから英国は何もしない、はい、何も追加がないということですね、
うん、っていうことですかね、
う
ん、これね、
もうまずの、はい、一律 10% かけて、その上にどれだけ足すかっていう話でしたからね。
うん、なるほどね。でもこれ奥井さん、ちょっと素朴な質問なんですが、相互関税ってお互いにだから、うん、そんなに他の国はアメリカに対して高い関税をかけてるんですか？
まあ、そういうことですね。ただ
現実として
売るものと買うものってやっぱり違うじゃないですか、
それぞれによってですよね、うん、まあ、日本は米は高かったりとかっていろいろあると思うんですけど、うん、
でも小麦だとかトウモロコシだとか一生懸命輸入してるでしょ、
はいはい、そうですよね、
うん、
はい、
だから、まあ、じゃあ日本がここでアメリカの米に、うん、あ、違う、小麦とトウモロコシに対して報復関税かけたら、
はい、うん、
日本のパンはものすごい値上がりします。
値上がりしちゃうってことですよね、
国内はね、
はい、
うん、でも同じように、うん、
同じことですよね。
アメリカの国内はものすごいインフレになるんですよ、これから。
でってことですよね、逆が起きるってことですもんね。
したがってものすごい株は安くなるし、
はい、
大変なことが起きることをわざとやってるわけです。
うん、
なんでそんなことやってるのかっていうのが、はい、日経で面白い記事がありましてね、
はい、
要するにこれ2つポイントがあると、原因が、
はい、
1つは安全保障の国際分担の話であると、
はい、
冷戦が終わったのに、うんうんうん、終わって30年も経つのに、
はい、
未だにアメリカ に依存してるのはおかしいと、
うんうんうん、
みんなただ乗りしてるっていう、
まあ、ただ乗りっていうのはよく言ってますよね、トランプさんがね、うん、
これが1つ、
はい、
からもう1つが、ドルが高すぎる、
はい、ドルが高すぎる、
ドル高の是正ですね。
なる、うん、はい、うん、
だから円高とかユーロ高を目指してるわけですね、
はい、
で、まあ、最初のその安全保障、国際安全保障の世界的な分担のあり方っていうのは、
うん、
ソ連がなくなって30年経って、
はい、
まあ、もうアメリカはそんなに頑張らなくていいんじゃないのっていう話なんですが、
はい、
いやでもその代わりロシアってなんか今、ね、ウクライナ攻めてなかったっけっていう、う
ん、今頑張らないでどうなんかね、今までアメリカやってきたのに、
ウクライナ攻めてるんだけど何もしなくていいのって話と、中国がね、
はい、
中国が 基本的にですね、はい、冷戦時代からアメリカの市場開放を受けて経済が成長してきて、
はいはい、
それなのに今は完全にアメリカに敵対行動を取っていると、もうこれは許せないと、
許せないっていうね、
いうのがアメリカの感情なわけですよね、
はい、
でそれでところで、はい、あの国際的な安全保障どうすんのっていう話で、いやもうロシアの話はヨーロッパでやってよっていうのが、それはアメリカの今の立場ですよね。
そういうことですよね。 NATO でもっとやれと、う
ん、NATO でやれと、うん、
で NATO にも俺お金出してるし、アメリカと、そうそうそう、俺じゃないですけどね、まあ、ちょっとなんかね、うん、アメねなんかまるでトランプさん俺が出してるみたいな言い方してますけど、まあ、いい
ですで中国に対しては、はい、これは頼るべきところが他にないので、はい、日本ですよね。したがって日本への分担はもっと大きくしろと、こういうわけですよね。
まあそうですね、
だから防衛費の増強を要求しているわけですよね、はい、
対中国ですよね、う
ん、だからそういうね、あの冷戦後の世界的な情勢を見てみると、
はい、
実はトランプ政権みたいな時計の針を戻すような政権ができるのは、まあ、必然だったのかもしれないって日経新聞に書いてあってですね、まあそうかもしれないなと思いましたね。
まあ、でもそう、まあね、そうですよね、
うん、
まあ、トランプさんがこの状況というか、この状況がトランプさんを生み出しているってことでもありますかね、とも言われてますからね。
アメリカの国内にたまった不満っていうのが存在していて、それは我々アメリカ人じゃない人間には分からないことだですよね。アメリカが過度に負担を強いられているっていう、はい、だから搾取されてるとか言ってるわけですよね、はい、トランプさんが。
そうですね、
まあそんなことで、
はい、
まあしかしこんなことやると当然経済はむちゃくちゃになることは分かっていて、はい、
日経の一面が、
日経の一面トップは投資マネー米から退避ってありますが、まあアメリカの
投資できないですよね、
株が下がりまくってるわけですね、はい、逆に中国の株が上がりまくってるわけですよね。あれなんか中国封じ込めるためにやってんじゃなかったっけっていう、
ね、
何やってんのっていう話なんだけど、はい、
いやでもこれ外交面でもそうじゃないですか、うん、もう習近平さんの言うことがまともに聞こえるこの門を
トランプさんがあまりにもあまりなんで
言えば言うほど、
うん、そうなんだよね、
なんかちゃんとしてるように見えちゃうっていう、うん、
で結局ね、
はい、
アメリカの株かなり下がってるんですね、はい、で香港株は2割上がってるんですね、
はい、あなるほどね、香港株な、
うん、
まあ、香港株も中国かじゃあですもんね、
中国です、
ね、中国ですからね、
上海株もちょっと上がっていて、
うん、
ね、でアメリカの株の下がり方と同等かそれ以上に日経平均も下がってる、
なるほど、
それだけじゃないですね、
はい、
つまりアメリカの株式市場からお金が逃げているっていうことなんですが、はい、
うん、
それだけじゃなくてですね、
はい、
これも日経新聞なんですが、アメリカの研究者の 75% がアメリカから離れたいと思っている。
なるほどね、これどこ行くんだろう、そしたら先は
ヨーロッパですね。
でもヨーロッパか、
うん、結局
を
言語が通じるところが一番、
まあでもまあ、そういうことですよね、
いいでしょうからね、カナダとかヨーロッパですね、
はい、いやだって研究費アメリカ、ね、トランプさん削減ですもんね、
削減しまくってるんです、
研究費だったり、まあ、医療だったり命にかかるところをね、
そうそうそう、
うん、
いわゆる、国立衛生研究所の予算を4500億円減らしたとかですね、
はいはい、ですよね、 NIH ですよね、
コロナとかエイズの研究費も凍結したとかですね、
うん、いやちょっとトランプ本当に時計の針を巻き戻し、
これはイーロンマスクさんですね、主に
こういうのはね、世界一お金持ちなくせにね、
いやだからもうそういうのに頼らないでって言ってるんですよ、だからトランプはこれから普通の国になりたいとも言ってるんですよね、
うん、
でも覇権は維持したいって言ってるわけでしょ、
ねえ、矛盾してますよね、
まあ、矛盾してんだけど、
うん、
まあこういうね歴史的な転換点には矛盾も出てくるんでしょうよ、うん、
でまあそうですよね、
うん、でね、アメリカの巨大テックってあるじゃないですか、はい、今だとAI の半導体で儲けてる NVIDIA、
うん、はい、
からイーロン・マスクが率いているテスラ、
はい、テスラ、
はい、あとは IT 系の Apple とかアルファベットとか、はい、マイクロソフトとか、うん、Amazon とか、はい、メタとか、これ の時価総額の減少幅が、
うーん、
キチガイジミって言っちゃいけない、とんでもなく大きい、
なるほどね、
1月3月に、はい、この 今言ったのが、7社あのマグニフィセント7っていうんですけど、最近ねマグニフィセント7っていうんです。
あ、そんな言い方になったんですね。
逆
に
中国 の、 大あの巨大企業はタイタン8とか言うんですけどね。このマグニフィセント7が1月から3月の第一四半期に、はい、減らした時価総額の額が390兆円、はい、あれこの間の日本国の日本国の予算月曜日に取ったの、
はいはい、
110何兆円じゃなかったでしたっけ、
まあね、100兆円超える、
その3倍を軽く超える額ですね、
が減った、時価総額が減った
んです。
どうしてですか。
そりゃ減りますよね、トランプさんがあんなことやってるんだから、
はい、
で一番代表的な銘柄なわけでしょ、
はい、
うん、NVIDIA が減ったのは、まあこれは明らかにディープシークという中国の対抗馬の AI が出たからです
ね、
はい、でテスラはイーロン・マスクさんが率いてるので、ヨーロッパで不買運動が拡大しているわけですよね、
はい、
でそれにつられてアップルとかアルファベットとかマイクロソフトとかアマゾンとかメタもなんか
煽りを食っちゃった
ってことなんですかね、煽りを食ってるっていうことですね、
は
い、
ま
あ、ちなみにそうは言ってもイーロン・マスクさんは長者番付世界1位だそうで、
そうですよ、まあ、別にお金持ちを批判はしたしません、あのいい人って言うとあれですけど、なんだかな、なんだかな、
ちなみにイーロン・マスクさんの、はい、資産、
はい、
さっきあのドルで話してましたけど、
これ
日本円に直すと約51兆、
51兆ね、
マーク・ザッカーバーグさん、あのメタのね、
はい、
の、資産32兆、
はい、
ジェフ・ベソス、アマゾンのね、
はい、
これも32兆、
はい、
この3人の資産を合わせると軽く日本国の予算が出ます、
はいはい、すごいですね、まあ、こういう人たちを捕まえて頑張ったって言葉であれするのもあれですけど、まあね、頑張ったから金持ちにはなってるんでしょうけど、
うん、
ね、努力してないとは言わない、
努力してますよ、すごく、
ね、ですよね、
うん、
ね、でも、
まあ、ただただ呆れますよね、この大きさに、
そう呆れます、もう、いやー、まあ、でも貢献はねして まあね、宇宙開発とかね、マスクさんね、なんかこうなんか
貢献してますよ、
してますよね、うん、だからしてるんですけど、うん、
よく良きにつけ悪しきにつけ、うん、とにかく影響力の大きい方ですよね、
ですよね、
うん、まあ、ちなみにね、はい、そのテスラが、
はい、
あの絶不調だって話なんですけど、
はい、
今日の日経の一面にもある通り、はい、テスラの世界販売がこの1月から3月の第一四半期で 13% 減ってるんですね、
はいはい、いやだってね、自分は彼なのに、まあ、人員削減だからね、どっかも1万人解雇みたいなのが出てましたけどね、うん、
結局ね、中国って BYD をはじめとして、
はい、
中国の国産の電気自動車メーカーがものすごい伸びているわけです、
はい、
したがってテスラは下がるわけです。 29% 売上が下がったんですね、
はい、
アメリカでも下がりました、
はい、
他にもですね、ヨーロッパではあのマスクさんに、イーロン・マスクさんに対するその政治的な、ね、行動に対する不買運動がすごく盛んですね、はいはい、ヨーロッパで例えばスウェーデンでは60、この1月3月でスウェーデンは3月の売上が64% 減とかですね、軒並みいろんな国で6割とか減ってるんですね。
なるほどね、まあ、発言したり影響力強まるほどなんか人気が下がるという
まあね、とにかくね、我々今 時代の転換点にいますよ。
うん、
こういうこともそうだし AI が出てきてるのもそうだし、
はい、
いろんな面で時代は変わっているんで、
うん、
それはうまくね、はい、乗り切らないといかんですね。
そうですね、まあ、変化にはちゃんと柔軟に対応してですよね、
はい
はい、いやでもトランプさんのね、まあ、どうなる、でもアメリカのがどうなるのか本当気になりますね。
ちょっとね、
国内のね、良くなるのか悪くなるのか、
アメリカ国内の弱い人たちがどうなるかですね。
ですね、はい、分かりました、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週、
はい、お願いします。